皆さんこんにちは。日本語の先生のりっこです。今日は2022年10月9日日曜日午前11時を回ったところです。皆さん、私は今朝日曜日なのに早く起きました。早く起きて朝の7時から日本で開催された日本語の先生のためのワークショップに参加したんですね。はい、早起きをした甲斐がありましたよ皆さん。先日もシェアしたと思うんですけれども、私は最近ね、毎月こういう日本語の先生のためのワークショップに参加しています。日本語のワークショップだけではなくて、イギリスやヨーロッパで開催される言語の先生を対象にしたセミナーなんかもよく参加しています。自分が分かっていることを確認することもできるし、新しい知識や情報も学ぶことができる。そしてどんどんどんどんいろいろなことを学んでいかなきゃいい先生にはなれない。自分のキャリアの幅を広げることができないと痛感しています。だからこそこのような機会があれば、そして参加できるならお金を払ってでも勉強しようかなと思っている今日この頃です。ということで、今日も朝からいろいろなことをディスカッションして勉強できて、情報をシェアし合っていい朝だったなぁと思いながら今これを話しているところですね。はい、今日のテーマは私の読書チャレンジです。最近皆さんどんな言葉、フレーズ、文法を勉強しましたか？私の読書チャレンジでは、コミュニティでやっているんですが、9月の末から10月の後半にかけて、4週間にかけて行われています。今、第2週目が終わったところなんですね。そして、参加者さんの皆さんは、毎週自分が読んでいるコンテンツや本から、どんな新しい言葉を学んだか、その経験をシェアしなければいけないんです。私のメンバーさんがシェアしてくれた最近学んだ言葉やフレーズを今日は4つ取り上げたいと思います。私が本当にこの読書チャレンジをやってよかったな、まだ2週目が終わったばかりなんですけど、やってよかったなって本当に思っているのはここですね。もう皆さんが教科書や JLPT の本では学べないフレーズを自然に学べる。コンテクストの中でそういう新しい表現を感じて学ぶことができる。ここにコンテンツを読む、本を読むことの大切さがあるんですね。それを私のメンバーさんが毎週毎週毎日毎日経験してくれているのがわかります。このチャレンジをやってよかったなーって本当に思ってるんですね。はい、今日は4つ取り上げるんですが、1つ目はかけるという動詞ですね。この生徒さんはアメリカに住んでいる生徒さんで、Amazon でも買える結構有名な本かな、 Read Real Japanese というフィクションの本からこの表現を選んでくれました。これはですね、 Short Stories by Contemporary Writers ということで、6人の作家さんのショートストーリーを集めている本なんですね。そして振り仮名もあるし、英語の説明もある、とても親切な本なんですが、その中に多和田陽子さんが書いた書けるというお話が出てきます。書けるという動詞はとても面白くって、いろいろな表現ができるんですね。例えばアイロンをかける、電話をかける、腰をかける、椅子に腰をかける、もっとありますね。もっともっと書けるを使った表現が出てきます。皆さんいくつ言えますか？それでは実際にこの本の中の最初の部分を私は朗読しますから、この中だけでもたくさんの書けるが出てきます。どれだけ聞き取れるかテストしてみてください。それでは最初の部分朗読します。書ける、多和田陽子。枕にカバーをかけ、ブラウスにアイロンをかけ、掃除機をかけ、洗濯機をかける主婦の仕事にはあまり縁のない私でも、朝食のトマトには塩をかけ、原稿を書くためにメガネをかけ、椅子に腰をかける。ほら、たくさん出てきたでしょ？この生徒さんは、こんなにかけるって使えるんですね。新しい発見をしたということでシェアしてくれたんです。とても面白い発見でした。次の生徒さんはカナダに住んでいる生徒さんで、赤毛のアンを読んでいます。その中で、有頂天、 有頂天になるという表現を学んだそうです。有頂天、いい気になる、何かを達成してその喜びで我を忘れる、そんな感じでしょうか。なんか得意なことの気持ち、ごめんなさい、得意なことが絶好調、絶頂期になるという感じかな。うまく説明できたでしょうか。例えばこれネットで見つけた例文ですけれども、何かテストがあって、で同級生のクラスメートの田中くんが100点を取ったんですね。クラスで一人だけです。田中くんはクラスで一人だけ難しいテストで100点を取ったから有頂天になっている。これは実はコンテクストによってちょっとネガティブなニュアンスにもなりますね。例えば私がですね、ああ田中くんね、ちょっとテストで100点取ったからって有頂天になってるよね、嫌な感じ、こんな風に言うとものすごいネガティブな感じに聞こえますよね。はい、次の生徒さんは悟りリーダーを呼んでいます。悟りリーダーで恋人という話を読んでいるカナダの生徒さんなんですが、この生徒さんはもう少しでブラブラ何々するところだった、もう少しでブラブラ何々するところだったという表現を勉強したそうなんです。例えばどんな風に使いますか。自転車に乗っていました。自転車で転んでしまったんですね。で、その道は交通が激しい、たくさん車が通る道で、もう少しで車に轢かれるところだった。もう少しで車に轢かれてしまうところだった。こういうふうに使うんですね。そして3つ目、面食いという言葉です。この生徒さんはドイツに住んでいる生徒さんで、私が先日紹介した小説、星の子を読んでいます。星の子の中で学んだ言葉、面食い。面はお面の面、いい面と悪い面があるの面、食いは食べるという感じ、面食い。これね、とても面白い表現で、面食いとは顔立ちがいい、見た目がいい、人ばかりを好む人のことなんです。顔や顔つき、見た目、かっこいい人、かっこいい人、美人な人を好む人のこと。私今おばさんで、今は性格重視なんですけど、若い時中学生の頃なんかはやっぱり見た目が大切だったかな。実は今でも K-POP のアイドルとかさ、韓国ドラマの俳優さんとか、やっぱり顔立ち、顔を見てしまいますよね。そういう意味では私は今でも面食いかもしれません。これ面白いね。なぜなら、星の子っていう小説は主人公が中学生だから、やっぱりこの中学生の女の子は、まあ、あの年頃ですから、面食いなんですよ。見た目で選んじゃう。かっこいい人を好きになっちゃうわけなんですね。最後は、フランスに住んでいる生徒さんが、まあ、読書を通じて学んだ言葉、無神経な人。無神経な人って、周りの人の気持ちを気にしないで自分本位の発言や行動をしてしまう人のことです。私は無神経な人が苦手です。以上なんですが、このようにコンテンツや小説を読むことで本当に新しい表現をたくさん学べるんです。だから皆さんもぜひ読んでください。皆さんが文法の勉強で忙しいっていうの分かるんだけれども、そうじゃないんだよね。実はたくさん聞く、たくさん読むというインプットは本当に大切で、たくさん読めば読むほど語彙力は上がると思います。それでは今日は、最近どんな言葉を勉強しましたかというトピックで、私と読書チャレンジに参加しているメンバーさんが学んだ表現をシェアしました。はい、今日は以上です。またねー。